読みします。時に時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると、立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです。と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第と話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。本日のメッセージは、望みを捨ててはいけないです。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。今日は望みを捨ててはいけないという題をつけました。第二次世界大戦の時に英国の首相であったウィストン・チャーチルという首相がいましたね。でこの人がこんなことを言ってるんですね。財産を失うことはいくらかを失うことだ。名誉を失うことは多くを失うことだ。しかし勇気と希望を失うことは全てを失うことだ。彼はこの最後の勇気と希望というものを国民に訴えて訴えて訴えてですね、勝利を勝ち取っていったこと、戦いの中で随分そういう戦いを進めていったことが歴史の事実としてあるんですが、私もそうだと思うんですね。いろいろな状況がある中で望みっていうものは捨ててはいけない、それを非常に思います。で今日お話をしたいところは、先週お話をしましたところの、いつも福音書がセットにしてお話をしているところのお話なんですね。それは12年の間長血を患っている女の話です。この婦人も実に絶望的な状況にあります。しかし彼女は望みを捨てなかったんです。そしてとうとう素晴らしい救いを得たんですね。そのことがこの聖書の中心です。これをお話したいとこういうふうに思っています。では一言お祈りをしてご用意しますので、黙祷しておいてください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日愛する方々と共に礼拝に集い、あなたを呼び、また御言葉を今聞こうとしているその幸いを思います。お一人お一人の状況がどのような中にあるのか、あなたはご存知です。様々なところを通っておいでになりましたでしょうし、また今もそういうところを通っておられるでありましょう。神様、どうぞあなたが今日語りかけ、心の扉をノックし、あなたの御心を深く知って強められて生きていかれることができますように。語りますしもべを、またお気になる方々を豊かに導いてください。尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて43節を見ますと、この一人の人物の紹介がありますね。読みしますと、時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったと出てきますね。12年間の間長血を患う、聖書学者たちはこれはおそらく婦人病で子宮を患っている、そして出血がなかなか止まらない、彼女は12年もの間ですね、血を作っては失い作っては失いという、そういう体の病気というものに悩まされてきたんですね。血というのは聖書では命の源と教えているんですね。 現代の医学がもう3500年の昔、モーセの時代にすでに血は命であるというように描かれています。確かに血液というのはですね、酸素を送りますし、栄養も送るし、ばい菌も殺すし、さまざまなものが血の中にはあるわけですよね。そういう意味では血は命です。その命の源を彼女は作っては失い、作っては失い、おそらく顔色はなかっただろうと思いますね。で、これだけでも大変なんですけれども、実は彼女の苦しみは肉体的なことだけではなかったんですね。で、このことをマルコの福音書がもう少し詳しく描いていますから、そこを開けてみましょう。ここに帰ってきますけれども、マルコの福音書の5章を開けていただけますか。今ルカの福音書ですけれども、一つ手前の福音書、マルコの5章、26節ですね。第3版をお持ちの人は73ページ、第2版をお持ちの人は68ページになるでしょう。お読みします。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。なんと気の毒に、彼女はこの病気をもとに食い物にされたのごとくに、多くの医者からひどい目に遭わされていたんですね。この薬を買いなさい、治るからと言って買わされる。でも一向によくならない。あるいはまたまた違う医者からはひどい治療法を示されて、体がさらに悪くなる、そんな状態がずっと続いていた。しかも持ち物を皆使い果たしてしまったとありますから、経済的にも逼迫をしていたんですね。彼女は肉体的な病気のみならず、医者からも見捨てられ、利用され、そして経済的にも破綻をきたしているというような、そういう状況だったんですね。で、おまけにですね、当時の習慣で言えば、血を患っているというか、長血の女というのは、不浄の女、汚れた女として、当時の祭司や律法学者やパリサイ人たちからは、汚れたやつだということで、大病人と一緒に、町から別のところに移されて、隔離された生活を余儀なくされていたんですね。だから社会的にももう抹殺されていたんですね。だからこの婦人は、肉体的な病気、苦しみのみならず、医者からも見捨てられ、利用され、精神的にも参っている、経済的にも破綻をきたしている、社会的にもお前は生きる資格がない、呪われているというような、そういうデッセルを貼られていた女性だったんですね。普通こういう状況というのがですね、12年も続くと、もう生きる意欲を失うと思うんですね。いくつかのことが重なっただけでも死んでしまいたいって思うっていうことは当然人間にはあるわけですから、こんなにひどい仕打ちを受け、経済的にももうすっからかになり、相変わらず体自体は悪い状態のままということを考えたならば、彼女の女性ですから結婚も子供も産めない、そういうことを思うと彼女自身の人生はもう真っ暗闇だっただろうと思うんですね。しかし彼女は一つだけ良かったことは、そんな状況でも決して望みを捨てなかったんですね。諦めることはしなかったんです。自分の人生こんなままで死んでたまらない、望みを持ち続けたということは、彼女の最大の、いわば良きことではなかったかなと思うんですね。もしも皆さんの中に、ある意味で絶望的な状況を今経験している方がおられたら、望みを捨てていただきたくないんですね。まあ私のような仕事は、学校の先生と違って、おぎゃーと生まれてから、その人が召されるまでの一生のプロセスを共に見せていただくような仕事ですね。そうすると、例えば 前半の人生が非常に苦しい、肉体的な、精神的な、経済的な苦しみを経験していたとしても、決してそれで全てが終わるということではないんですね。今がその人の人生の全てではないんですね。今があなたの人生の全てではない。若い人も、年配の方も、中年の方々も聞いていただきたいことは、あなたは死ぬまで希望があるんですね。どんなに苦難がありましても、苦難はいつか終わるんですね。ですから、望みを捨てていただきたくない。この希望は失望には終わらないと聖書が言うように、そのような中にあなたはあるのです。あなたが生きている限りは、望みがあるのだということなんですね。この女性、町からも隔離され、そして肉体的にも変わらず歩くことさえおぼつかなかったでありましょう。その婦人、お金もなくなってしまった。また医者からも本当に散々利用されてきたこの婦人がですね、望みを持っていたということは大きな祝福であったと思うんですね。そんな時に一つの噂が彼女の耳に入ってきたんですね。隔離されたような場所でもその噂は入ってきたんです。それは全く祭司や律法学者やパリサイ人とは打って変わったニュースだったんですね。彼らは上から目線で人を見るようなあり方でしかありませんでした。事実、お前は汚れたやつだっていうことで隔離を余儀なくされたような、そういう祭司たちや律法学者たちの声を散々聞いてきたんですね。自分も罪人であるにもかかわらず、罪を見下げ、罪人を見下げ、そして人をダメにしていくような宗教家たちがたくさんいたんです。そういうニュースとは全然違うお方がおられるということを彼女は耳にしたんですね。その方は神の子と呼ばれている。しかも神の子と呼ばれるお方は罪のないお方であるけれども、同時に罪人を裁かず、罪人を憐れみ、先ほどの川野さんの詩のようにキリストに招かれなかった人はいないし、罪を裁かれた罪人もいなかったんですよ。そのようなお方のニュースを聞いたんです。彼女の心は動き始めました。その方に会いたい、見たい、もし手で触れることができれば触りたい、そんな思いが彼女を突き動かしていくんですね。しかも噂は続きます。その方は罪人とたっぷり時間をとって交わりをなさる。あの主税人、あの会員の女、そのようなものに対して深い同情心と命を注がれるお方である。そのことを聞くたびに彼女の心はそのお方を見たい、見たいと思うようになりました。しかもその方は盲人の目を開き、足苗を立たせ、死人をさえ命を与える奇跡を行われる神の子、救い主だということが彼女の心を動かしていくんですね。ひょっとして12年間も騙され、お金もすっからかになり、相変わらず生気を失っている私だけれども、この私の病気も癒していただけるのだろうか。彼女の心は期待に胸が膨らんでいくんですね。しかし一つのことが彼女の不安をよぎります。それは町から出れないということです。隔離された状態の中でどうしてキリストのところに行けるでしょうか。しかし望みというものはすごいエネルギーを持つということを尽くすと思うんですね。実際望みを持つことによって同じ病気でも治っていく人を私は何人か見てきました。彼女はその望みが社会的に自分は不浄の女と言われてもそれは仕方がないかもわからないけれども、一体誰が私を隔離することを権威を持って言うことができるのだ、そう思うときに彼女の心の中に割り切れない理不尽なことを束縛されて生活を余儀なくされている自分を、どうしてそんなことをされる必要があるか、そんな思いが出てくるんですね。彼女は群衆の中に紛れ込みます。おそらく顔を覆っていたでしょう。あの女と言われることがないために顔の、何か布で 顔を切ったに違いないと思います。そしてゆっくりゆっくり群衆の中に紛れ込んでいくんですね。そしてその前方に神の御子イエス・キリストを見たんです。群衆が取り囲んでいます。多くの男性がいます。あるいは婦人が子供が祝福されることを願ってイエス様に触るような人たちもたくさんいたんです。それの中に割り込んで入っていく力もない。彼女は下手ったに違いない。その中でイエス様が近づいてきたときに、彼女は触りたいと思ってもとてもできない。自分をもし見下されるようなそういうことがあったら、もう絶望だ。そんな思いもあったと思うんですね。彼女はそのキリストの後ろに回りました。そして体に触ることができない着物のふさってこうあります。着物のふさ、イエス様の服装はおそらく上からすっぽりかぶるような、まあ女の人で言えばワンピースのようなものが、長めのものがあったでしょうか。しかしその先にふさがついてるんですね。それは律法学者や祭司がつけるところの服です。そのふさにでも触りたい。そして触ったんですね。必死の思いでした。その時に彼女の心の中に全身を貫いて動くところの血の躍動を感じたんですね。今まで血は冷たく流れている感覚もなく、死んだような体であった自分の中に脈々と血の温かさ、それが流れていくのを非常に感じたに違いない。彼女は癒されていくのを感じた。そして出血が止まったことを彼女は身に感じたんですね。なんということだ。なんという奇跡だ。その時に嬉しさ、喜びがいっぱい湧いたと思いますけれども、一つの声が彼女の心を突き動かします。誰が私の着物に触ったのですか。誰か私の体に触った者がいる。私の着物に触った者がいる。それは彼女の心を驚かせるに十分でした。群衆がいっぱい中で、イエス様の体にいっぱい触る人がいる中で、体にも触ってない衣の房に触っただけなのに、そのことがわかる。皆さん、礼拝においでになりますよね。礼拝においでになる方の中にはいろんな思いがあると思います。ひょっとして仕事のことばかり考えている方もいるかもわからない。あるいは勉強のことばかり考えている人もいるかもわからない。子供のこと、親のこと、いろんな思いがあるだろうと思います。しかし、その中で、必死な思いの中で、このことの願いを聞いてもらいたい。って思っておいでになっている方がいらっしゃいますか。知っていただきたいことは、キリストにはその思いが分かるということなんですね。あなたがどのような状況で来ているかということはイエス様は知っているということなんですね。あなたがただ仕事のことだけで来ているのか、勉強のことだけで来ているのか、どんな思いで来ているのか、ちょっとして心の内にある罪が許されたい、あるいは病気が治りたい、そういう強い強い願いで来ているのかどうか、人々に騙され、あるいは経済的にも逼迫をしている、そういう状況が何であるかは、キリストが誰が触ったのかと言われたその言葉の中に彼女は深く感じた。イエス様とはそういうお方なんですよ。目には見えませんけれども、私たちの肉眼にはこのキリストをここで感じることはできませんけれども、神がご自身の名を置かれた教会のこの礼拝において、あなたの心の中にあるものが何であるかキリストは知っていらっしゃるということです。そして強い願いを持っている人の病を、必要を答え癒してくださるお方がいらっしゃるのだということを知っていただきたいですね。誰が私の着物に触ったのですか。イエス様は見回されたんですね。ペテロもいました、ヨハネもいました、アンデレもいました、いろんな弟子たちが10人がいた。いや、それだけならない、群衆が囲っていたんです。それでもその人を探したんです。 どうしてですか？不浄の女と言われているこの人に、誰がはっきり権威を持ってあなたは癒されたという社会的な、先ほど言いました、隔離された状態の中にいる人が社会的な回復をするためには、公の宣言が必要なんですね。イエス様はその人を暴き立てて、恥をかかせるようなお方ではない、その人の回復をしか願っておられない。肉体的な癒しだけではない、精神的な癒しだけではない、社会的に生きていくという、この人生を確かな足で生きていくことを保証していくためには、公の宣言が必要です。だからイエス様は探されたんです。しかし彼女は黙っていたためです。いや、黙っていたというよりも、隠しきれないと思ったとあります。彼女は素晴らしいこととして望みを失わなかったということですけれども、全く逆でありますけれども、彼女のもう一つの間違いといいますか、失敗といいますか、そういうものがある。それは黙って帰ろうとしたということなんですね。もう治っただけでいい、でもその先のことを考えてない、社会的に回復をする必要があるということを、そのことのためには公の宣言が必要であるというようなこととか、それとか悪く言えば恵み泥棒になりかねない、癒されただけでこっそり帰ってしまうとき、時々教会においでになる方々の中でいろんな必要がある。まあ私自身もそうでした。実際自分が交通事故になって死んだ後、何か世界があるのかないのか、それはどうしても知りたかった。まあ私と違って皆さんの中にはいろんな病気やいろんな必要やいろんな仕事のことや勉強のことや将来のことや人間関係、いろんな必要でおいでになる。それはもうそれで十分素晴らしいことです。しかしその必要に応えられた上で信仰の告白なしで素通りしてしまうという危険性もあるんですね。これを悪い言葉で言うならば、恵み泥棒ということができるかもわからない。キリストへの信仰の告白なしでちゃっかり自分の必要を答えていただいたいということだけで神から去っていく。神様は寛大なお方です。神様は愛を与えてやまないお方です。ですからその必要に応えてくださいますけれども、ちゃんとした信仰の告白を求めていらっしゃるんです。いろんな必要で教会に来る、神のところにやってくる、その必要というのは神を呼ぶためのコールサインなんですよね。困った時の神頼みっていうような言い方があるけれども、聖書的に言うならば、あなたが今まで人生で体験してきた問題というのは神を呼ぶためのコールサインなんです。病気であれ、仕事のことであれ、家庭の問題であれ、子供のことであれ、いろんな必要は神を呼ぶためのコールサインなんです。しかし本家本元の神ご自身との関係をきちっとしないままで帰ってはならないんです。皆さん、今日教会の礼拝の上でなって修法をもうすでにお読みになったでしょうか。報告の中で浅見さんご夫妻が病院で洗礼を受けたという報告を喜びと驚きと感謝を持って受け取られただろうと思います。昨年からこのことに触れて少し説教とも関係していますからお伝えしたいと思うんですけれども、浅見健三さん、ここにいらっしゃる浅見典子姉妹のお父さんですが、心原性、脳梗塞、心臓からの出血が原因で脳梗塞という病気になられました。重い病です。そして重い障害が残りました。肺活で本当に面白い方でありますし、社交性のある方でありました。でその方が全く言葉が、会話ができなくなってしまう、長い間無意識の状態もありました。読んでも全くわからない、身動きさえもできない、そういう重い症状の中で典子姉妹もアメリカの長い生活 を終えて日本に戻ってこられました。お母さんの和子さんも大変なショックで終わりであったんです。そんな時から真の支えになるもの、真に力を持って動かすもの、死をもってしても変わることない永遠の命の希望、さまざま思いが終わりであったと思います。そんなことで今までお付き合いになった仏教との関係ももうご破産にされて神様を求められるようになられたんですね。そして典子さんが帰ってきて次の日曜日から礼拝を出席されるようになりました。今日おいでになっていらっしゃらないのは実はご主人の状況がやはり付き添いを必要としているような状況であるからです。でそんな中で一生懸命求めておいでになりました。で私自身も新年になってもずっと続けておいでになるので、申し上げたんですね。もしもこのままずっと礼拝出席されているのであれば春になられたらなったら入門クラスを初めて一応きちっとしたキリスト教の救いということについて学ばれますか、学びたいですかと言いました。はい、お願いしますとおっしゃいました。わかりました。確か1月ぐらいであったと思います。で春になりましたらということで今日から学びを開始する予定だったんですね。でそんな中である時浅見典子さんが私に、メールを送ってきました。で彼女はこう言いました。お父さんが耳元で私とお母さんは天国に行くけれどお父さんも一緒に天国切符をもらって行くということを言い続けますって言ったんです。私は実はその言葉を聞いたとき大変感動したんですね。そういうようにしてはっきり言うっていうことは家族でもなかなか難しい場合がある。しかし単刀直入の彼女はそのことをお父さんに言いたい決心をして言いつけますと言いました。そしてそれを言いつけたんですね。そしてある時先週もお話ししましたように会話ができないお父さんが瞬きをしてその返事をされた。でそのようなことをお聞きする中で、お母さんである和子さんに私はまた何週間か前お伝えしたんですね。お父さんが来ましたと、ご主人のこと聞きました。いいですね、素晴らしいですねと。そして私はもしもそのような状況であれば病床でも洗礼をお授けすることができると思いますと。大変喜ばれた和子さんでありましたけれども、和子さんもじゃあ夫婦揃って洗礼を受けたいですかとこう言いました。受けたいですと強い気持ちを感じました。そして時が来たらクラスも始める中で時が来たらイースターになるかその先になるかわからないけれども、時になったらやりましょうとこういう思いで私は祈りつつ準備をしておりました。そして先週の木曜日、のりこさんからメールが入ったんですね。父の容体が急変しましたと、血圧も下がり、危篤状態というようなことで病院の方から家族が集まるようにと言われました。今から先生行ってきました。そしていくつかのやり取りをする中でもう時を逸することはできないというように感じまして、そして彼女の手配の中で病室が個室に変わりまして病床洗礼を授ける時が来たなということで私は木曜日に出かけたんですね。そして浅見健三さんに会話はできませんけれども今から健三さん洗礼を授けますよと言って子と聖霊との名によってって適齢の洗礼をお授けしました。まばたきを何度かされました。そして続いて恵みのうちに洗礼式を終えて 和子さんに言葉でこれはできますからいくつかの質問をいたしました。あなたは神の存在を信じられますか、そして自分が神の前に罪人であるということを受け入れますか、そしてイエス・キリストがあなたの罪の身代わりにかかってくださった救いの罪からの救い主であるということを信じますか。はい、信じますとおっしゃいました。で、ついて起立をしていらっしゃったその和子さんに私も同じようにして適齢による洗礼させたんですね。こうして信仰の告白をもってこのご主人あるいはのりこさんから言えばお父さんの病ということの中で病気の癒しに勝る魂の癒し、救い、これを得て天国切符をもらわれたわけですね。今日集われている皆さんや皆さんの家族の中でぜひお伝えしておきたいことがあるんですね。信仰の告白というのはきちっとできたらそれは理想で素晴らしいですけれども、聖書は本当に素晴らしい慰めの言葉を語っているのがあるのでちょっとそこ開けていただきたいんですね。ローマ人の手紙の10章13節、ローマ10章13節、305ページですね。第2版をお持ちの人は280ページ、第3版をお持ちの人は305ページ、ローマの手紙10章の13節お読みします。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。皆さん知ってください。難しい信仰の告白でない場合がある場合、そういう場合もあるわけです。瞬きしかできない場合もあります。あるいはまた実際に反応が全く見られないということもある。しかしかろうじて主よと呼んだその主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと言うんですね。ですから難しい信仰の告白の文ができない、証ができない、それでも結構です。主を呼ぶ、キリストを呼ぶ、この12年間の流しを患った女が隠しきれない、そんな中でイエス様に呼ばれて私ですと語ったその主の皆を呼ぶ者は救われるんです。誰にでも提供されているこの救いを信仰の告白をなおざりにしたままで終わらないでいただきたいんですね。主を呼んでいただきたいんです。望みを捨てないでいただきたいんです。そして興味本位で近づいているものとかすかではあるかもわからない、遠くからであるかもわからない、後ろからであるかもわからないけれども、その信仰のタッチ、衣の房に触っているだけのようなものであるかもわからないけど、それでもそのタッチをキリストはしていらっしゃるんだ、救おうとして待っていてくださるんだ、そういうお方がいらっしゃるということを覚えていただきたいんですね。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、12年の間長血を患った婦人、医学的にも身体的にも経済的にも社会的にもどん底状態の彼女をあなたは生かしておいでになりました。望みをお与えになっていらっしゃいました。彼女はイエス様の噂を聞いたときに群衆に紛れ込んで後ろから衣の房にでも触ったら、そんな思いでやっと手を出したそのタッチをイエス様はちゃんと受け止めておってくださいました。そのような地であられることを心から感謝をします。そしてタッチのみならず癒しを賜り、社会的復帰の道も保証し、新しい命を注がれた主を思いまして心から感謝します。今日座れている方々の中に必死な思いや、あるいはまた自分のような小さな信仰のようなものだというような思いの中で礼拝に続けてきていらっしゃる方々もいらっしゃるでありましょう。しかし主よ、あなたはその願いの深いところにある思いを知っておってくださいます。どうぞ主に手を差し伸べることができますように。あなたはそれをご存知で癒しをなさいます、救いをなさいます。そして新しい命と力を注いで 新しい人生をお与えになります。どうかその恵みを体験するまでお導きをくださいますように、尊い御子イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。